こんにちは皆さん。
こんにちは。
寺田屋事件ってどういうのがあったのか知らないんですけどね、申し訳ないんですけど、そういうのがあったですかね。話は聞いたことありますが、中身は知らないんですが、しかし、まあ、あのお家でもね、賛美をぜひ歌っていただきたいと思います。イエス様の恵みを私たちは経験させていただきたいと思うんですね。また証し聞いてると私の話してること嘘だと思って聞いてる人もいるんだなと思いながら聞いてたんですけどね。まあそれでも、やってるうちに分かるかなというようなことも感じますが、それでまた今日も嘘だなと思って聞く人もいるかなと思ってお話をしなきゃなんない。ヨハネの福音書の今日は6章1節から9節までをお読みをしたいと思います。ヨハネの福音書の6章1節から9節まで、ご一緒に読んでみましょう。1節から9節まで、もう聖書は自分の声で読むのが一番いいと思いますので、ぜひご一緒に読んでみたいと思います。1節から9節、ヨハネの福音書6章、どうぞ。その後イエスはガリラヤの湖、すなわちテベリアの湖の向こう岸へ行かれた。大勢の人の群れがイエスに付き従っていた。それはイエスが病人たちになさっていた印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。さて、ユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていた。イエスは目を上げて、大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人々に食べさせようか。もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしていることを知っておられたからである。ピリポはイエスに答えた。めいめいが少しずつ取るにしても、200デラリのパンでは足りません。弟子の一人、シモン・ペテロの兄弟、アンデレがイエスに言った。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかし、こんなに大勢の人々では、それが何になりましょう。そこまでにしましょう。話はずっとこう続くんですがね、今日そこで切ったというのはそこまでしかお話しする時間がないからなんですね。この5つのパンの給食の出来事は、まあ、世界中の多くの人々が知っている話なんで、まあ、子供たちでも知ってるんですね。知らないのは日本人だけなんで、世界中の人が知ってる話なんです、これは。で、しかもこの出来事は4つの福音書もう全部に記されている数少ない出来事の一つなんですね。で、このですから今日はですね、まあこの比べながら読むと一番いいんですが、時間がありませんから、マタイとマルコは5000人のこの人の後にですね、4000人のパンの給食についても書いてあるわけですね。まあ、ヨハネはそれを記しておりませんけれども、まあ、おのおの福音書の記事には特徴があって、少しずつ違いも見られるんです。例えば、マタイとマルコとルカ。で、これをね、共感福音書と呼んでるんですね。共に見る福音書。まあ、こういう言葉も覚えておいていただくと便利なんですね。共感福音書というだけで、マタイ、マルコ、ルカを追い走ってるんだってわかりますからね。いちいち説明しなくて済みますから、こういう言葉も、知っておいていただきたいですね。共感福音書、共にですね。から観光の間に福音書ですが、共感福音書。で、この共感福音書では、弟子たちの方からイエス様に、お腹すかしている群衆に何とかしてくれませんかというふうに持ちかけているわけですが、ヨハネの福音書の方はイエス様の方から話を始めているわけですね。このあたり、ちょっとこう見ると違いがあるようですが、おそらくこれヨハネは弟子たちの方からのお願いの部分を省略して書いたんだろうと思います。で、今日はこのヨハネの方からこの出来事をお話ししたいと思います。で、ヨハネがこの出来事をここに取り上げたのは、明らかな目的がある。これはイエス様が誠の命のパンであるということを示すためなんですね。ですから、他の福音書の記事とね、 まあ、他の福音書の記事はこのことあんまりこう全然言ってないわけじゃありませんけれども、ヨハネの方はその後を見ますとイエス様の、誠のパンのことが書かれてありますので、ヨハネの方がこの目的ははっきりしていると思うんですね。ですから、5つのパンから5000人がお腹いっぱいになったって、そういうことを知ってるだけじゃなくて、何のためにそれをヨハネが書いたのかということもね、そういうことも意識して聖書をお読みなさるといいと思いますね。からもう一つ、ヨハネはこのガリラヤ湖のことを何と言ってますか？テベリアの湖、テベリア湖と言ってるんですね。で、ガリラヤ湖ほどいくつもの名前を持っていた湖はありません。これで2つ知りましたね。ガリラヤ湖とテベリア湖、もう一つありますね。なんか知ってますか？どなたか。え？キンネレテ、キンネレテの湖と、キンネレテという、名前もついてるんですね。キンメダイじゃないですよ。キンネレテ。ね。面白いですね。で、ガリラヤ湖というのは、パレスチナの北の方、北方をガリラヤ地方と呼んで、で、そこの方にあったので、ガリラヤ湖と言ってるんですね。で、キンネレテっていうのは、どうしてキンネレテって呼ばれてるかって言いますと、そこまで知ってますか？はい？建物の形が、キンネレテ。そうですか？これはね、このガリラヤ地方というのはちょっと広い地方なんですね。で、キンネレテというのはこの湖のある地方はナフタリの部族の要害であったわけなんです、こう湖はこう切り立ってますのでね、このすり鉢のこのようになってるわけなんで、で、その要害の地域のことをキンネレテの地と呼んでたわけですね。それでその近辺付近のことをキンネレテと呼んでいたわけで、それでこのキンネレテの湖とこう呼ぶようになったわけです。そしてこのテベリアの湖というのはどうしてテベリアって呼んでたか、これご存知ですか？これが知ってるでしょ？知ってますね。何ですか？
テベリアという町が
近く、待って、まあ、テベリア、これね、テベリアっていうのはティベリウスという人の名前がありますね。町の名前分けてないですよ。これはね、当時のローマの皇帝のティベリウスという人がいたわけで、ですから例えばピリポカイザリアっていうの、このカイザリアピリポカイザルっていうのは皇帝ですからね。で、フィリップというピリポというその皇帝が、ローマの皇帝が生まれる、こう即位しますと、その王様のね名誉をこううち、私たちもね、そういうこのなんていうのか、称賛しますよっていうんで、自分たちのところにこうその王様のこの皇帝の名前つけたわけですね。ですからよくそういうのってあるでしょ、あとよくわかりませんけどスターリン広場とか、あとなんですか、ケネディ空港とか、あとなんですか、もうありませんか、
レニングラード
とかね、他にもうないですか、もう、まあ、いいですか、もうそんなにいっぱい探すんでもね。だからそういうふうにこの、この皇帝、これは当時のローマ皇帝のティベリウスという人がいたわけで、で、その人が即位をすると、もう私たちもね、なんていうかその、支配でもこの、なんて言いますかね、まあ、よくしてもらうというのがあるでしょ。ですから、そういう名前つけるわけで、私たちのことも、もうあなたのためにね、もうこの、なんて言いますか、使えますよという意味で、ね。だから、ピリポカイザリアなんていうのもね、なんかそこのガードの下の方、みんな子供たちピリポカイザリアって言ってね、いたりいたりしてますけどね。ですけども、ピリポカイザリアっていうのは、カイザルピリポっていうんですね。その名前つけちゃったわけですが、そういう面でね、このテベリア湖っていうの名前つけたんですね。ですから皇帝変わるためにその南橋の名前が変わったりするわけですよね。で、今度またほら名前変わりましたね、ソ連のね、町がね、今度なんてなったんですか、なんか忘れましたけどもね、いる分かりましたでしょ、赤の広場じゃなくて なんですかね、いろんなこう変わるでしょね、忘れましたけどもちゃんと墓地って言えばいいんですけどね寺田屋事件じゃありませんけど、私何も分からないですけど、まあ、とにかくそういうふうにですね、この時代が変わるとまた名前が変わるんですね。帝政ロシアの名前に変えてみて、いろいろ知ってるわけでしょ、ね、東京だって昔は何て言ったんですか、江戸ですね。もっと昔は何ですか、武蔵野とか言ったでしょ、知らないんですけど、ね、相模の国、相模ってこの辺りですね、まあその辺りと、まあいいですよ、そのぐらいにしましょう、あとね社会科の時間とかになっちゃいますからね。だけどとにかくこれはね、 パレスチナがローマの支配下にあって植民地としてねローマに仕えているということをもう示しているわけです。ですからこういうこのヨハネがねテベリアの湖という言葉を書いているのはこれはそういう歴史を匂わせていますし、それからヨハネがこの福音書を書いた1世紀末というのはローマの迫害がキリスト教に及んできている時代でしょ。ですからそういうことをヨハネは胸に置いてね、ガリラヤの湖と書いて、そしてね、このすなわちテベリアの湖とこう書いたわけですよ。どっちでもいいわけですけれども、それでまあこういうのをこう見ますとヨハネ自身がローマを強く意識して、これは書いているなということをまあ妙んですね。妙ないですか。妙でしょ。匂わなくても匂ったり言ってください。話は通じ合わないからね。だからこういうふうにこう読むとね、だんだんと分かってくる。でこの出来事はさらにこのガリラヤ湖畔の山の上で行われているんですね。山に登りって3節に書いてあります、ね、でこの記録は大きく、まあ、3つにね考える分けて考えることができますね。で第一は1節から9節、今日読んだところですが、これはパンの奇跡の前の準備期間なんです。でここでは弟子たちを訓練することがことにイエス様は集中していますね。それから第2番目は10節と11節ですが、これはイエス様の御業そのもの、パンがね増える、これはこの次お話ししますからね。イエス様許してくださればお話しします。で御業そのものはごく短くしか書いていませんね。パンがどういうふうに増えたかなんてその、様子なんか書いてないでしょ。皆さんが見てたら書くんじゃないですかね。もこもこもこもこパンが増えてるって言うんですから書きませんか。書くでしょ。わわ増えた増えた増えた増えてね。でイエス様がお祈りしてたから絶対書くかんな、書く忘れてて書かないですよ。パンが増えたところばっかり書いてるね。な人間ってねその食い気が多いですからね。どうそうじゃないか、私なんかでも書かせればパンがどういう風に増えたか、いつ増えたか、聖書はそんなこと書いてないです。全然イエス様がお祈りしたパンが増えた、それしか書いてないですね。全く書いてない、結果だけは記されてる、ね、だからね何とも言えない。で最後の部分は12節から15節、これはイエス様の御業の後片付け、ね、皆さんが嫌がるあの後片付け、お食事の後のね、カナエなんか言いますよ、誰かやんねえかななんて、私がやろうかなんて言ってね、やんなくていい。難しいですねあれね。やると無視したって言われるし、やらないとやんねえかなって言われるしね。あそれ難しいですよ。そんなこと言ってまた後で問題になるかもそれぐらいしますけどね、世の中難しいなって、生きるのに難しさを感じますね。後片付けですよ。ここでもねイエス様ねご自分で後片付け聞いてないんですよ、弟子にやらせてるんですね。うん、いいもんですよこれ。それからイエス様の群衆に対する対応、これが最後の部分ですね、まあ、今日は全部お話しできませんので、最初の1節から9節の部分だけを書いたわけですが、読んだわけですが、でこの出来事をお話しするのにまず3つ準備的なことをお話しておきたいと思いますが、第一はこの大群衆がイエス様の後についてきた、従ってきたところの動機は何だったかということですね。この2節を見ますと、何のために何のゆえにこれ来たって書いてありますか。大勢の人の群れがイエスに付き従っていた、それは何だと言ってますか。
イエスが病人たちになさっていた印を見たからである。
そうですね、印を見たからである。ヨハネの福音書を見ますとね、ヨハネの福音書はこの印という言葉が何回か出てまいります。よくこれはイエス様が神様であることを示すための証拠としてなされた奇跡の御業のことを印って呼んでるんですね。でこの前ももうすでにもうお話しましたが、2章の11節見ますと、この同じガリラヤのカナの婚礼、結婚式でイエス様が水をブドウ酒に変えられたのがありましたね。そこを見ると最初の印って言っておられるでしょ。でこういうの見るとヨハネって人はなんかそういうの数えてたのかなーっていう気もするんですけどね、まあ、聖書は分かりませんが、最初の印のところで書いてある。でヨハネが印を強調しているということは、この福音書ではイエス様が神様であると、ね、 キリストの神性を強調しようとしているということがわかるんです、これでね。ですから、聖書は出来事の記事をただ読むだけじゃなくて、そこから何を強調してしようとしているかということを汲み取っていただきたいと思うんですね。残念なことに、人々がイエス様に従ってきたのは、印を見たと書いてありますが、イエス様の神性を深く知ろうとしてきたんじゃない、ね、その動機は昔も今も変わらない。肉体の病気の癒しとか物質的なご利益求めてだったわけですね。まあ、先ほども、元気書き留めが来たなんてお喜びされてたようですがね、来ない時はどうしてるんですか毎日来てるんですか、ね、でそればっかり当てにしちゃいけませんよね。で神様は必要があればで、ね、それは必要なものをお供えなさるんです、ね、イエス様が病人を癒されたということが評判になりまして、ね、そしてまちまち村々から一見そういうですね、ところに出会わせて、ね、こういう見たいという人々がで、あわよくば私もなんてって思う人がいるんですね。今でも同じですよ、ね、今でも同じですよ。これが治りました、あれが治りました、あの教会の中でいろんなこうそういうのが入ってきますよね。これが治りました、あれが治りましたってね、というのはありますけれども、私は思うんですよね。治ってくるとまた治るでしょ、ね、必ず治る。治ったものはまた治ります、病気にね。そうでしょ、皆さん風邪去年ひいてまた今年もひいたんじゃないですかね。今日もだいぶ風邪おひきになっておられるんですけどね。なら、ね、1回1年に1生に1回風邪ひいたらもういいってんじゃないですね。はしかみたいなのはまあそれで済むかもしれませんけども、なかなかなるね。で、あわよくば自分もそのご利益に預かりたいと思う人がやってきた、ね、で、それでまあこのパンをいただいたわけですが、このパンを食べた人ね、後でもまたパン求めて集まってきてますね。今日は読みませんけども、6章の24節から26節あたり見ますと、特に26節イエス様はね、こう言ってます。あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したから。またイエス様のとこ行けパンもらえると思ってね。あの教会にもね、いろんな方お見えになりますがね、あれみとか助けとか親戚を求めて来られる方ってのはたくさんいるんですけれども、本当にイエス様の救いを求めて来られる人っていうのは少ないんです、ね、これほど大群衆がイエス様のところに来たんですけれども、その中にイエス様の救いを本当に求める人っていうのはほとんどいないですね。こういう群衆は最後までイエス様に従っていったんじゃありません、ね、この時に5000人ぐらいの人がパン食べたんですがね、大人の人だけど男の人で、イエス様が捕らえられた時、ね、逮捕された時、この中の多くの人たちはイエス様を捨てて、そしてイエス様を十字架につけろというふうに叫ぶ人の側についていってしまった、ね、だからまあ皆さんはぜひそういう人にはならないでいただきたいなと思うんですね。私もこれまで何人かね、そういう人を見てきましてね、やっぱりそれはもう人間ってこういうもんだなとつくづく思ったんですよ。自分が助けを必要としているというか、熱心にイエス様のところに祈るけれども、自分のもう必要が満たされて、そして自分中心がこの打ち砕かれそうになるとキリストを捨ててしまう、ね、こういう危険がある。で、大抵のクリスチャンにはそういう性質と態度というのがあります、ね、人間みんな自己中心ですからね、から要注意な。ですから生涯最後まで忠実にイエス様に付き従っていただきたい。その人に神様は報酬をくださる、ね、だパンだけもらって喜んでいちゃいけないんですよ、ね、元気音だけ来たから焚き火だけ来たからそれで喜んでいけないんですよ。本物はもっと違うものがあるんですからね。そうですよ、それはね、この世の中において生活している時に必要なものの神の助けなんです、ね、本当はもっと大事なものをくださるんですよ。病気を癒していただくため、パンをもらうため、助けをもらうため、そういう動機だけでイエス様の後をかけてちゃダメなんです、ね、だから第2番目は、ね、3節見るとちょっと先ほどお話しました、イエスは山に登り弟子たちと共にそこに座られたと書いてありますね。この様子はね、マタイの福音書の5章の1節の三条の水訓、三条の説教を始められる前とよく似ているんです。 マタイの5章の一節を見るとよく似てますよ。でここではどんな教えをなされたのか、まあ、ちょっと書いてないんですがね。しかしこれはみんなパンを食べるためにこの山の景色のいいところ登ったんじゃないということだけは分かりますね。でイエス様は、この同じ教えをね何度も何度も話された形跡があります。ですからおそらくここでもこの、まあ、三条の説教であったかどうかは分かりませんけれども、何か前にお話しなさったようなお話をなさったんだろうと思うんですね。ですからヨハネはここでお話をなさったことの話は省略をしておられるんじゃないかなと思うんです、ね。まあ、とにかくイエス様はこういうこの野外でね、この野原とか山の上とか、それからこの海辺とか、こういうところでねお話をよくしておられるんですよ。家の中とかではあんまりお話してないんですね。特に大勢の人だからね、まあ、時々お話、家の中でねお話ししてる時に4人の年齢の友達が来病に殺したって話もありますけれども、でしばしば外なんですね。今日なんかもこう外の方がいいかな、雪見ながらねお話は、こう寒いかもしれませんけどね、こう足がこう寒い時だと足動かしながらやるでしょ、やりませんか。いや、あったことないか分かりませんね。ちょっと寒いですからね、体動かしながらおしくらまんじゅうしながらねでやるとかね、だやるんですか。まあ、しかしイエス様はねこの町の騒音とか邪魔が入らないようにね、私もこの古いあの向こうの業界にいた時のねテープなんか見ると、あのすぐ前がねあの信号で、大きな道路ですから、ダンプがダーンってダダダダダーンなんて行くところだったから、すごい騒音ですねあれはね。なんか声がかき消されてる感じですけども、えらいとこだったんだなーってね。話をしてる時にね、そんな耳に入らないんですよ。皆さん入りましたか、耳に入らないでしょ。不思議ですね。あれテープ作ってみんな入って、テープはね、まあ、テープって何でも拾っちゃうもんですね。肝心なの拾えばいいのに、なかなかそれができない機械はね、まあ、バカですから機械でしょうね。そんなこと言っちゃうもう俺やめたなんて言って困っちゃ困りますからね今聞こえなかったでしょうねだからイエス様はね、この山の中とか海辺とかあんまりこう、まあ、邪魔が入らないところをね、選んでやっておられるんですね。しかもやっぱりイエス様はご自分が創造された自然を愛されたんだと思うんですよね。だから百合の花見なさいとか、空の鳥見ろとかねと言っておられるでしょ。でもあれ皆さんね、読むだけじゃダメですよ。あ、ご自分でお作りになったからね、あれ使ってるんですよ、ね、あの私たち作ってないでしょ。だから読んでそれ分からないし、イエス様がねお話になってるところ、皆さん子供たち見てください。自分で作ったくだらないようなねもんでも、自分で作ったものだとか持っていくよ大事にね。のイエス様と同じしちゃ怒られますけどね。でも自分が作ったものだとね、あの皆さんご自分のお料理作りなんでしょ。自分が作ったものってどうですか。おいしいでしょね。私の母親なんかね作りながら食べてたらしくてね、もう出来上がったところね、こういうんですよ。自分で作ったものは食べたくないって、あんまり嘘なんですよあれはね。出す前にみんな食べちゃってんですよじゃないかなと思うんですけどね。そんなことよく言ったでしょ昔の人は。あれちょっと味見をしてとかって、ちょっとじゃないんですよね、じゃないかと思うんですよ。で見てたわけじゃないですからね。もう今いませんから、どんなこと言ってもいいんですけど今のところはね。しかしこれイエス様はご自分でお作りになった自然ですから、こよなく愛してね、それを利用されたんじゃないかなと思うんですね、まあ、山の中。それから第3番目はこの出来事がいつ行われたか、ね、これいつ頃行われたって書いてありますか。4節を見ました。
杉越の祭りの
間近ですね、杉越が間近に迫っていたユダヤ人の祭りが遠いですね。で群衆はね、この杉越の祭りのためにエルサレムの南のね、エルサレムの神殿に向かう途中の人々だったんだろうと思うんですね。でこの群衆はすぐにでも南のエルサレムに行くはずなのに、途中でイエス様の評判を聞きますと、北のガリレアにとどまっていたんです。で私たちはねあまり感じないかもしれませんけれども、当時のユダヤ人にとりましてね、杉越の祭りというのは1年に1回だけ、まあ、非常に重要な祭りなんですね。けれどもこの時にイエス様が何か特別な奇跡をするんじゃないかって期待してて、それで、彼らはイエス様の北 の, エルあのガリラヤの地方にとどまっていたんじゃないだろうかですね。で、 この時のね杉越について、まあこの意見がね、この学者さんたちっていろいろ考えるんですね。こういうことはどっちでもいいんじゃないかなと思うようなことですけどもね、学者は考えるのを、まあ、ある学者はね、この杉越の祭りはイエス様の、まあ、交渉が公の生涯の間で守られなかった、杉越じゃないだろうかって言ってるんです、ね、でなぜならばですね、杉越が間近になってるのにイエス様ガリレー湖の近くにいるわけですからね。だから明日はこの杉越じゃ間に合わないんです、ね、今のように新幹線で行くとか飛行機とかヘリコプターでなんかバイクとかじゃないですからね、テクシーですから、なんかちょっと間に合わない。しかしね、この杉越の祭りが間近になっていたというのが、もうちょっと長くて数日間か1週間かの猶予があれば、この杉越の祭に守ることは可能だっただろうと思うんですね。で、間近であると書いてありますけど、間近っていうのはどれぐらいのことを間近って言うんですか。まあ、昔と今でちょっと違うかもしれませんけれどね、1ヶ月ぐらいでも間近という人もあるかも分かりませんし、まあ、2、3日ぐらいにならないと間近と言わないかもしれませんし、1週間ぐらいでも間近というかも分からないしね、ちょっとこれあやふやなね。そうでしょ、数日って言ったら何日ぐらいですか。え、2、3日ですか、4、5日ですか。まあ、私の考えではね、3から5日ぐらいですね。いい加減なこと言ってるなのね。いや、これはあの国語学者に聞いてみなきゃ分かりませんがね、数日なんで、まあ、国語学者決めたからってそういうわけじゃないですけども、マジかって言うと分からないですよ、よく。で、そこである学者の人はこの6章の出来事を5章のベテスダの出来事の前に置いて考える人があります。実はこれはベテスダの事件よりの前にあったんではないかと、ね、もしそうであれば5章の9節の安息日がこの時の杉越の祭りになってくるわけですね。どちらが正しいかっていうのはよく分かんないんですけれどね、まあ、とにかく、杉越が近づいている、そういう状況の下でこの5000人のパンの給食の出来事が行われてたんですね。で、こんなことをね、どうして知るこんなことを知るとどんな役に立つのかなんて思うかも分かりませんけどね。で、出来事の背景がね、よく分かってくると聖書が記されている真理の深みっていうのがね、深くなっていくんですね。 ですからここにいた群衆たちは本当はエルサレムに行くために食事をと弁当を整えて家を出て出発したんでしょ。ところがイエス様がいらっしゃって、そのイエス様が水越しが近づいたらなんか特別な奇跡をやるんじゃないかっていうんで、もうそっちに行くの後回しにしてイエス様のとこ行ったわけでしょ、ね、それで持ってきたパン食べちまったわけですよ、ね、食べ尽くした。だから13節で12のカゴがいっぱいになったってこう書いてありますけれども、12のカゴがいっぱいになったって言うんですから、そのカゴは空だったんでしょうね。で、このカゴは要するに、このカゴという言葉はね、その大きなカゴのことじゃなくて、要するに手提げのカゴぐらいの大きさのカゴのようですから、おそらくこのカゴというのは弁当入れてね、なんていうかバスケットね、お弁当入れあるでしょ、ピクニックとか行くところね、あんな風だったかどうか分かりませんけれども、そういうカゴであろう、ね、おそらく家族の弁当を入れて持ち歩くカゴだったと思う。そのカゴが空になってたということが分かりますね。で、この状況を知ったね、弟子たちはマタイの方を見ますと、14章の15節では群衆を解散させて村に行ってめいめいの、食べ物を買うようにさせてくださいってイエス様頼んでるわけですね。で、その時にイエス様、この時とばかりね、いかにしてパンを与えたらいいか、あなた方はどうやってパンを与えるかっていうテスト、質問を出したわけですよ、これは、ね、大事な質問だったんですね。やがてこの弟子たち、ピリポやアンデレもそうですが、何十万何百万という人々にイエス様の命のパンを分け与える人になるわけでしょ、ね、ですからイエス様はそこでこの奥義を教えるための第一の質問を提出されたんですね。イエス様の質問っていいなと思いますね。私もね、これ読んでね、実はね、今度の実力心こういう質問問題にしようかなと思うんですよ。どうですかね、あなたはどうしますか、どうですか、これこの質問いやーですね、今日これから出て行って5000人の人に命のパンを与えてきてください、どうしたらできるでしょうか、これが今回の試験問題です、なんて言ったらどうすればいいですかね。 でもイエスもそうやったわけですよね。急に言われたってでしょ。試験ってそんなもんですよ、ね、出ませんよ今日言ってますからね。そんなのは絶対、ね、で五節を見るとイエス様はピリポに質問したんですね。なんでピリポなのか、ね、ペトロなんかじゃなくてなんでピリポなのか、ね、イエス様は、どこからパンを買ってきてこの人に食べさせましょう。だこの時、まあ、おそらくピリポが会計係してたんじゃないだろうかと言われてますね。で後に会計係イスカリオテのユダに変わってるんですけどね。でここでね、私たちは気をつけたいなと思うのは、イエス様はどこからね、この買ってきてというふうにね言っておられるんです。ですからピリポはどこと言えばよかったんでしょうけれども、7節見るとピリポは何て言ったんですか。200デラリのパンでは足りませんとこう言ったわけですね。あのピリポって人はここ読むとね、忠実な人だと思いますよ。なぜかというとイエス様のお財布の中にいくら入ってるかすぐ分かったんですもん。そうでしょ。ちょっと待ってくださいなんて言ってね、なんでなり200デラリとか数えてごらん、それ大変ですよ。1コドラント分お金がいくらあって、なんでちょっと待って電卓でちょんちょこちょんちょこやって、あまた間違えたとかね、1上がってなんとかかんとかやってるうちにも大変ですね。彼はすぐにおそらく200デラリぐらいはあったんでしょうね。イエス様だから忠実な人なんですよね、計算上は。しかしイエス様は何デラリのパンが必要かって聞かれたんじゃなかったでしょね、私はすぐにお財布の中をこう数えやすいんですが、イエス様はどこからって言われたんで、お財布の中数えてみなって言って数えてごらんなさいって言ってピリポに言ったんじゃないでしょ。ピリポどうだい、僕たちのお財布いくら残ってるなんて言ったんじゃないでしょ。どこからって言ってるのに200デナリって余計な返事ですね。これは忠実だったけどおかしい、ちょっとおかしいね。6節見るとイエス様はピリポを試してこう言われたと言ってるんですね。確かにピリポを試されたんですね。彼はイエス様を信じる信仰じゃなくて、この世の人がする方法で考えて計算してしまってるでしょ。私たちもね、教会建てるって言ってすぐいくらかかるって思うんですよ、ね、柱が何本とかね、一本柱がいくらするとかね、でこれしかないからダメだなんて結論出しちゃうわけですけども、イエス様はお金がいくらあるかなんて尋ねないで、どこから買ってくるかって聞かれたんです、ね、イエス様の試みはもう一つの言葉にありますね。それは買ってきてという言葉です、ね、これにピリポはね引っかかっちゃった、ね、ピリポはパンは買ってきて食べるものって考えてるんですね。で現代人ってそうでしょ、パンは買ってきて食べる、皆さん買って食べてでしょ。昔は違うんですよね。昔の家庭っていうのは、あのヨーロッパの家庭っていうのは、まあ、もちろんパンを買って食べる家庭もありましたけども、自分の家庭でパンを焼いたわけです、ね、そしてそれを食べたわけですね。だから今はね、この昔と今よく似てますね。どこから買ってくるなんて言うと子供なんて言いますか、はいヨーカドーでとか、はい何やパンでとかね、でこうなるわけでしょ。だからピリポは、ね、イエス様の言葉に釣られてしまった、ね、だからピリポは本当はこう言うべきだったと思うんですよね。イエス様パンは買ってこないで、あなたがお与えください、あなたは命のパンではありませんかって、100点満点の答えでしょ。これね、私は後の読んでるから言えんですけどね、ここだったら私だと何も言えなかったかもしれない。ここでは試作の訓練がされた、試作のテストね、頭の中で考えることですね。皆さんね、考えてください。もしこのイエス様のお財布の中にね、何万タラントの金があったとしても、そしてパン屋さんが近くにあったとしても、さて男の人だけで5000人ですからね、奥さんと子供一人加えても1万5000人でしょ。1万5000人の人がパンどれぐらいか知りませんけれどもね、お腹いっぱい食べるには大変なことですね。あのどっかのパン屋さんそれぐらいいつも置いてあるでしょうか。あの洋華堂でどうですか、1万5000人ぐらいの人がパン食べるの置いてありますか。置いてないですか。何人ぐらいですか。あよく、まあ、別に何かね、仕入れするわけじゃありませんからね、考えないでしょうけども、ね、だからお金があっても間に合わないんですよ。ヨハネは6節でイエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたと書いてあるでしょ。 ね。で、こういう記事を読むたびにね、私は思いますよ。イエス様を私がどうするか見ているんだなと思ってね。ね、私たちも向こうの水田の方からここに来るときにもね、イエス様は私たちがどうするかって見てたんですよね。で、ご自分でちゃんと答え持ってる。私はこうするやってのね、あれ、そう、ちょっと意地悪いとかありますよね。ちょっと言ってくれればいいんですよね。なんかの言わねえ、お前どうするんだってね。そうでしょ、ね、私たちがイエス様の御心にかなうような信仰の行動を取るかじっと見てる。で、この次やるときもそう、その次もまたそう、どうやるかってね。だからね、イエス様は皆さんも試みとられますよ。で、いろんな問題与えてみてね、皆さんの前いろんな人物を置いてみて、あなたこの人に何するのとかね、この問題はどう処理するのって言われるわけですよ。こうしてね、私たちが主の御心と同じ考え方、同じ行動を取るかどうか試しているんです。アブラハムもモリアの山でね、愛するイサクを捧げるかって聞かれたわけですね。だから毎日ね、私たちはイエス様に試みられてますから、ちょっと立ち止まって、イエス様は試みておられるぞと思わなきゃいけないんです。ですから、イエス様の試みは何か、ね、これで考えなきゃならないですね。イエス様は問題が起きると、私たちがすぐにどういう心の営みをする人間なのか、ね、どこに助けを求めていくか、あるいはピリポのようにお財布に相談しに行くか、つまり私たちの本音の部分を試み取られるんです、ね、これね、私たち気づく必要があると思いますね。ピリポは全然それに気づいていないんです、ね、イエス様が自分を試みているなんて全然わかんない、ね、私たちも毎日ピリポのように気づかないで生活していることが多いんですね。こう言ったらピリポのやつなんて言うかななんて思いながら聞かれてるのに、ピリポの全然知りませんからね、もうみんなちょっとずつ食べても、イエス様ダメですよ、200でなりぐらいのパンじゃなんて、おさおんせんね、先生のお財布の中これしかありませんじゃないですけどね。そうでしょ、私の財布なんか見てもそんなにありませんよね、振ったって200狙いなんないですよ。これ、このね、聖書に書いてあるこの、お金の値段というのはね、もう大変なんですよ。時代ごとに変わりますから、価値がね。そう、1デナリっていうのは当時の1日の給料分なんです。1日の給料分ね、日給分ですよ。1日今平均するとどれぐらいですかね、まあいろいろ分かりませんけれども、1日1万5千円ぐらいですか、ちょんちょんちょんで計算すると。え、今例えば1日1万5000円高すぎますか、安すぎますか、私分からないですよ今ね。もう頭、1万5000円だと200狙いといくらになりますか、300万円でしょ。財布に開いたら300万出てこないんですよ。大体300万円なんてね、財布に入りませんからね。入る財布で相当ですよね。すげえな、どうせこれ見るとね、イエス様の財布ね、ピーポー300万円ぐらい持って歩いてたら危ねえなぁなど思いますでしょ。えらい、ね、しかしこの300万円も1万5千人の人にパンを買おうと思うと1人いくらになりますか。優しいじゃありませんか、反対に割ればいいんですから。200円ですよね、そんな難しいこと言ってんじゃないんですから引っ掛けたんですよ、どれぐらい頭がピッピッと動くかなと。200円って言うと、今パンは何ですか、この包んで食パン、あれ一袋ぐらいですか、ぐらい、そんなもんですかね、まあ高いか低いか、まあそんなもんでしょ。あ、一つずつですよ、バンバンとね、そのぐらいですね。これ1万5千円に計算してですよ。で、当時はもっと安かっただろうと思うんですよね。だから、まあ私はね、一人50円から100円ぐらい、おそらく50円ぐらいのパンであろうと思って。そう、50円のパンってどれぐらいですか。80円ですか。じゃあ一つ食べられないですね。じゃあお母さんとお前と半分かしようね。なんでね、喧嘩になりますよ。お母さんの方が多いとかね、なると思うんですよ、ね、だからピリポはね、もうそのイエス様のお話のもう文字通りに取っちゃったわけですね。で、ちょっと考えると分かるわけですけどね、イエス様が尋ねる時っていうのはいつでももう人の力じゃできないことをお話しになる。 なんかもう自分でできる勉強しろよなんてイエスは3日も言ってないでしょ。ね、どうして言ってないかというとね、勉強するって自分でできるからですよ。ね、できないことが、例えば聖書読むとそうでしょ、航海渡るとかヨルダン川渡るとか強い敵と戦えなんて言うて命じられた時にはね、なんかあるなと思わなきゃいけない。考えたってできないこと言われてるんですからね。お逆立ちしろとか鉄棒逆上がりしろとかっての練習すればできるかもしれない、そんなこと聖書言ってないわけですからね。だから皆さんも自分の力を尽くしてできないことを命じられたら、これはイエス様が信仰を試みているなってことに気づかなきゃいけないんですよ。200でなりでもできませんなんていう返事じゃこと具合が悪い、ね、ピリポの計算は正確でした、ね、だけど正確であればいいってんじゃない、ね、まあ、この受験シーズンですけども答え正確でなきゃいけない、この世の中は正確でいいんですが、イエス様のテストはそうじゃないんですね。計算が正しくできてもダメ。ルカの福音書の12章のね、21節を見ますと、これはあの、金持ちのね、農夫の話が出てまいりますね。ルカの12、ちょっと読んでみますか。12章の21節、そのちょっと前の方から見るといいんですけどもね。この人は頭良かったんですよ、ね。計算も正しくできてたけれども、最後の計算が間違ってたんですね。ちょっと読んでみましょうか。その10、ルカの12章の21節、どうぞ。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです、まあ、ずっと前の方読まなきゃ分かりませんが、結局神様が計算に入っていないということですね。こういうことでありますね。だからピリポはすごいね、この数学っていうか算数はできたんですよ。でも信仰の計算ができなかった。え、だからね、会計算っていうのは、会計算というのはお金勘定ができるだけダメなんですよ。お金勘定ができるだけじゃダメな。お金勘定ができるだったらね、あのマダイなんかもう税金取るでしょ。あれすごいですよ。あのダーカイなんかやってますよ。税務署長だからね、すごいですよ。ダーッとね、でいくらピンハネできるかもみんな考えられますからね。これぐらいならごまかせるだろうとかね、消費税はいくらなんですぐパーッとくるんですね。そうでしょ、そういう人物だった。だからもういっぱいわけのイエス様のところに見るとね、もう計算の早いやつはいくらでもいるわけですよ。500人いるな、そうすると献金はいくらでね、ピンハネいくらでもできるぞなんて、もうそれパッパッパッパッと考えられるよね。弟子が、まあ弟子がそういうふうに考えたかどうか知りませんよ。でもザーカイなんかはもうそっちピンハネばっかりしてたんですからね、かなりね。だからすぐに分かる人だったんですよ、ね、だからね、計算の早いのイエス様の弟子にいくらでもいて、算数はもうすごい暗算がピッピッピッピッできるんですね、みんな。だからイエス様の弟子のお弟子さんの名前を覚えるときに、ただまた今ね、そんなことだけ覚えてんじゃなくて、こいつはこういう癖があり、これはこいつか癖あるね、みんなこう分かんなくちゃいけないんですよ。それ分かって聖書読むと面白いんですよ。はあ、一癖二癖もあるのが多いなと思うんですね。ピリポもね、まあ算数がまずかの前ちょっとできなかったのかね、イエス様ちょっと算数できるようにって会計係させたかどうか分からないですけどね、まあ、そういう子供がいてね、気にする子もいるかも分かりませんが、大きい声で言えませんけどね。しかしね、信仰が分かっていない会計さん、これダメなんです。計算だけできてもね。で、私が最初に教会に赴任した教会ではね、まあ赴任してから2年目ぐらいだったんですけどね、教会堂を建てましょうなんてお話を持ち上がったわけですよ、ね、でその頃教会にね、100万円ぐらい献金がありましたかね、積み立てられてたんですね。で、教会の意見が2つに分かれてしまった、ね、ある人は立てます先生、今から20年ぐらい前ですけどね、20年ぐらい前だって100万円ぐらいで階段立てられないですよ、ね、まあちょっとね、200年ぐらい前なら100万円じゃ相当のもんですけどね、今はちょっと20年ぐらいで出したことないんですけどもね。しかしその教会がね、あの2つに分かれて、今の先生教会の経済力ではダメじゃないでしょうかなんて人がいたんです、ね、これはもうすごい計算の早い人になっちゃう、ペッペッペッペッとね。もう一つの話とはね、間違うんですよね。こんなこと言うんですよ。山から木を切ってきても建てるんですね。へえらーなー、戦えなんてね。すごいの、ね、どうやって切ってくるなんてね、いろんな変な話してましたよ。で、そのうち私どっか天人になっていきましたけどね。でもね、立派なものですよ。今は立派な教会建ってますよ。山から木切ってきたのかね、どうやったのか知らないですけどね。 まあ、その山から木を切ってきたのとね、似たようなことをやったようですけどね、今はなんか、なんか立派に立ってるようですけども、話は別のところに来ましたね。私だって何かをするときにはすぐにね、お金がいくらかかるって考えてしまうんです。それで意見が分かれて争いが起きるんですね。でことのこ何かことを行おうとすると、お金が必要になるっていうことは事実ですよ、これは。ね。だけどね、私は問題を考えるときには、まずお金がいくらかかるかということは考えない。ね。なんでかというと、最初からお金はないからですよ。考える必要ないんですよね。いくらかあれば、いくら足りねえかって考えなきゃいけませんが、もう最初からないんですからね。考える、数える必要がないんです。で、それよりも、これは神様の御心かどうかということをまず確かめる。ですね。御心ならば、いくらお金がかかるかは神様知ってるでしょ、私よりも。ね。だから、ほら神様お金出してくれるに違いない。お金のことを先に考えるとね、お金があればできるし、なければできないという非常に短絡的な結論を出しやすいんですよね。で、実際にはそういうものの考え方しかしない人というのは、実際は何もしないで終わってます。大体ほとんどの人が自分が持っているお金でできるぐらいのことしかしないんです。ね。だから、ないから、お食事券で起きるんでしょ？私そう思いますよ。お金がないのにね、政治家になっちゃうからああなるんですよね。だから、私はお金のね、どうだこうだっていうの問題ですけども、ね、お金がない、あるかないかでやろうとするから、お金がなきゃ当選しない人はダメな人なんですよ。そうでしょ？お金がなくても当選する人じゃなくちゃ本当じゃないんです、これは。ね？醤油、お酒、海苔、なんとか配らなきゃ当選しない人はダメなんですよ、これはね。だからあんまり価値のないことばっかりやって一生使い果たしてしまうでしょう。ね。だからまず私たち考えなきゃならないことは、神様がそれは喜ばれるか、そして多くの人々がイエス様の祝福を受けるか、ね。問題の本質がそれで解決できるか。この3つのテストにパスをすれば必ずこれはできるんですね。で、ピリポはまずお金と物の計算をしました。だから結果彼は何もしなかったわけですね。で、ピリポとしてはですからね、まあ計算が早い理論家ですね。で、これは試作のテストに失敗した。で、その後を見ますとね、今度は8節見ますと、今度はアンデレという人が出てきますね。アンデレはピリポと違う。理論家じゃないけども行動派なんですね。行動のテストをされてます。8節から9節。ね。ピリポが財布数えてちょっとなさそうだからなんて帳簿眺めてましたんでね。今度彼は出て行ってね。俺がなんとかなんて真ん中へ入っていったわけですね。人々の間に。ね。で、彼は何見つけてきたんですか？5つのパンと2匹ですね。2匹の魚。ね、まあこれ人気の魚何だったか分かりませんけどね、ナマズか土壌かね、船か、鯉であるかね、なんか分かりませんけども、ガリラヤ湖で取れるものでしょうね。しかしこれはね、この行動がイエス様の偉大な御業につながっているって言ってるのは重要な意味を持ってますね。彼がしたことは考えても計算してもダメというね、この結論を出して何もしない人がいますね。しかしね、やってみて失敗する方がもっと意味がありますよ。最初に考えてね、お金がないから何もしないっていう人よりも、やってみて失敗する人の方が目が開かれて道が開かれるっていうのは、ピリポはいくら考えても結局ダメだったでしょ。アンデルはやって立派じゃなかったけれども、それはイエス様の御業につながってるでしょ。これは大事なことなんですね。今の人はね、失敗を恐れるでしょ。だからダメなんですよ。ね、失敗をしても、ね、やる人というのはだんだん信仰に近くなっていきますね。多くのクリスチャンがね、祈っても役に立たないからって言うんで祈らないんです。で、祈らないからもっとダメですね。やってもできないからといって何にもしないで無気力になってる。これ救い出しようがない。何度失敗してもやり続けているうちに本物の信仰に到達するんですよ。神様は祈り続けろって言ったからね、最初に祈ったからちょこっとちょこっとなんかしてくださる。そういうこともありますけれどね。アンデレは一人の少年を探し出して、お弁当の5つのパンと2匹のですね、 もらい受けたんですよ。このずぶん持ってたもんだなと思いますけどね、後で遅れてきたのかどうか分かりませんけれども、このアンデルの素晴らしいところは小さいことを無視しない人なんですね。種はいつでも実よりも小さいものですよ、ね、それをイエス様のところに持ってきた、これが大事ね。で、私たちは毎日毎日小さい出来事、小さい可能性をイエス様のところに持っていけば、それを10倍100倍にしてくださるわけでしょ。けれどもアンデレも試作のテストで失敗していますね。アンデレはこの小さな、パンと魚を持ってね、行ったわけですが、この少年の信仰を生かすことができなかった、ね、数数えたわけですよ、ね、この少年の信仰とイエス様の力を信じなかった。だからこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう、結局否定的な結論を自分で出してしまいましたね。これ自分で出すのは良くない結論は、どうせできないんだからというところなんですね。アンデレはせっかく良い手に気づいて良いスタートをしたわけですがね、彼も試作や判断の段階で失敗しましたね。私たちにとってね、試作考えるということが最も不信仰になりやすい危険な段階です、ね、大抵の人が試作の段階で悩んだり不信仰に陥ってますね。ですがいつでもどんな時でもね、信仰的にものを考えて行動ができるようになりたいんですね。それは本当に信仰がいりますよ。このテサロニケの大事のね、こういうの書いてありますけども、5章の16節から18節ね、いつも喜んでいなさい、そうありたいものだなと思いましょう、絶えず祈っていなさい、そうありたいものだなね、全てのことについて感謝しなさい、そうありたいものだなね、眺めているんですけれども、ね、信じて試作していかないとそういう風にならないんですよ。そうなりたいと思ってるだけで絶対そうならない。最終的にアンデレもピリポも同じ結論を出しましたね。二人の弟子の試作を見ると共通したところがあります。ピリポは大群衆と200デナリのパンね、まだないんですよ、だけど計算しただけです。アンデレは大群衆と目の前に見た5つのパンと2匹の魚を比較しただけ、そしてこれじゃどうにもならないと言ったんですね。で、私たちも同じような試作構造しか持っていないんじゃないかなと思うんです。イエス様の御業がそこに計算に入れられていない。で、後に彼らは聖霊を受けることによってこれが分かってくるんですけれども、このことが分かってこないとイエス様の働きできなくなっちゃうんですね。イエス様の計算に入れないで自分の力でどうにかしようとすることを人間的な試作って、こういうことですね。で、こういう考え方をしてますとね、イエス様よりも問題が大きく見えてきて、それが自分に覆いかぶさってきて身動きが取れなくなるんですね。あの富士山の麓に行ったことがありますか、ね、あの富士山の麓に行くとね、なんか富士山がこっちに覆いかぶさってくるように見えますね。怖くなりますよ。本当覆いかぶさってこないんですけどね。だからこう麓に行くとこうわーっとこうなってくるんです。圧倒されます。行ったことない人にピッとご覧なさい。写真の前に立ったらダメですよ。こうわーっとこうなってきますよね。責任感とか真面目さとか熱心さというのはね、これ大事なことなんですが、イエス様に対する信仰がないと、そういう良いものと思っているものが自分を縛りつけて自分を殺すようになっていく。責任感でね。でもできないでしょ。真面目で一生懸命やってるけどできないから失望する。熱心にやったけれどもうまくいかないから失望するになるでしょ。イエス様に対する信仰がないからなる。ピリポもアンデレも責任感のある人でしょ。真面目な人ですね。これ見るとね、イエス様のご命令なんだからって言ってるんですけどね。ピリポは財布の中を見ただけ。アンデレは誰かも弁当持ってないからちょっと探してみて5つのパンと2匹の魚を見つけてきた。所詮は彼らは信仰がよく分かっていなかったので同じような結論を出してしまったんですね。否定的な。この部分で注目したいこと、しなきゃならない言葉は、イエス様は試してと言われた。そしてご自分でイエス様はしようとしていることを知っておられたということですね。イエス様はいつでも答えをお持ちだということで、そしてその答えに私たちを到達させようとして試みておられるんですね。ですから私たちもこのことをよく知って信仰深く注意深く聖書を読んで学んでイエス様の御声を聞くべき、そしてそれに従いたいと思うんですね。 まあここでアンデレは5つのパンと2匹の魚探してイエス様のところに持ってきましたから、それが見渡つながってますけどね、これはイエス様の試みでありますね。どうぞ私たちも今週いろんなことで出会うと思うんですよ。どうしたらいいかっていう時に、あ、イエス様私を試みているな、ね、こういう抜け止めさせていただきたいんですよ。自分にできないことをしなさいって言われた時には、なんかあるなと思わなきゃならないですよ。そして主はあなたは何を試みておられるんですかってね、よくこの尋ねて進ませていただきたい、信仰のですね判断をさせていただきたいと思うんです。このことが分かったらね、私たちはどんな時にもそれで行き詰まることがありませんよ。これ5000人が6000人だって同じことですからね。どうぞこのことを心に留めていただきたいと思います。今日は試みられた弟子ですね。皆さんも試みられると思いますので、どうぞこの信仰を生かしていただきたいと思います。それでは、一言お祈りを捧げて賛美を歌って閉じたいと思います。もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。天の父なる神様、今日イエス様あなたは私たちをも試みて偉大なことをさせようとしておられます。自分の力でできるようなことならイエス様は試みられないでしょう。しかし、航海を渡れ、ヨルダンを渡れ、5000人の者にパンを与えよ、これはもう人の力をはるかに超えております。そうでありますから、お財布の中考えてみても、人々の中に持っている弁当の数を数えてみても、それで解決するようなものではありません。イエス様はご自分がしようとしている答えはすでにお持ちでありますから、そのことに私たち気づかせていただきますよ。そのことが気づくようにと試みているんだ。大事なことは目の前の課題がをどうするかということじゃなくて、私たちがイエス様が持っている答えに気づくことなんだということにまず気づかせてくださいますよ。お願いいたします。これが解決の道だとイエス様は教えてくださいました。今週私たちはさまざまな課題に直面していくことでありますが、イエス様はこのことを心に覚えさせてください。この時を感謝してイエス様のお名前によりお祈りをいたします。アーメン。それでは賛美の600番をご一緒に歌いましょう。信仰が持てたら、賛美の600番、信仰が持てたら、これをご一緒に賛美をして、今日のゴスペルを閉じたいと思います。600番